市民クラブ。4年目の竹上丸は市民の幸福感をどう捉えるのか。楠谷さゆり議員、中島清春議員、立花大輔議員。項目は4つあります。1、超高齢化社会において介護予防事業の拡充を望む。質問、介護認定がつくまでが健康寿命。平均寿命から健康寿命を引いたのが障害期間と言われるが、松阪市の障害期間が長い理由をどのように分析するのか。答え、県下の他市と比較しても 1,2 番目に障害期間が長い状況。要介護認定者数は 19,52 人であるのが、2025年には11,971 人に増加する見込みである。質問、サロンは松阪市にいくつあるのか。答え、社会福祉協議会の把握で138箇所あり、他にもたくさんあると思われる。質問、自発的な活動を支援する仕組みは。答え、運営委託や開設の補助がある。意見、ボランティアの確保にも協力を。2、多文化共生社会への実現に向けて。質問、4月からの改正入管難民法により今後見込まれる変化への対応は。答え、今後の外国人住民の動向や相談対応の状況を踏まえる中で窓口体制の見直しについての必要性を判断する。質問、なぜ松阪市は大人のための日本語教室を開けないのか。答え、日常生活の中で必要となる日本語を習得されることが望ましいと考える。教室については現状通り民間を紹介する。質問、日本語指導が必要な児童生徒は松阪市には何人いるのか。答え、275人である。質問、先生を増やしてもらえる予定は。答え、教材の開発などを研究指定校で行って広く普及していきたい。写真、窓口母語スタッフのお二人。説明、若い女性が並んで座っています。手前に置かれたパネルには、それぞれブラジルとフィリピンの国旗が見えます。写真終わり。3、フルマラソン事業とスポーツツーリズム。質問、マラソン事業に経済効果を期待するのは当然であり、それがないことには2年目から理解を得ることが難しくなる。スケートパーク、フルマラソン、国際ヨガデー三重、アウトドアスポーツなど、すべてを含めたスポーツツーリズムを考えていく必要があるのでは。答え、国の方において心身の健康と子どもの成長の観点から、極めてこのスポーツツーリズムの果たす役割は大きいという発信がある。意見、子どもだけでなくスポーツの力で松阪がさらに大人も含めて元気いっぱいの町になればと思う。写真、中部大運動公園で開催された国際ヨガデー三重2018。写真終わり。4、那古須川流域の床上浸水被害の解消と軽減。質問、那古須川の鉄道上流部、春日川の合流箇所が課題と考える。どのように対応されるのか。答え、河川の流下能力を向上させる必要があり、那古須川の鉄道下流部の堆積土砂を撤去し、通水能力を向上させる河川掘削工事を行う。その後、鉄道から春日川合流部までの区間について、河川改修工事、護岸整備工事などを順次実施し、合流部においては、那古須川の水位を下げる対策を行う。 延長640メートル。質問、地元住民への周知は。答え、4月中旬頃に県と共同で住民説明会を開催予定。名古屋川は鉄道上流部と下流部に分けて開催。愛宕川は4月中旬に予定している。写真、名古屋川、春日川の合流部。写真終わり。その他の質問事項。自衛官募集についての松阪市の対応。障害者雇用。キャッシュレス決済。松阪地域定住自立権共生ビジョン。自治体総合アプリ。